発信型ニュースプロジェクト
TBS ラディオ905-954
荻上チキセッション。
政治資金規正法改正、与党で実務者協議。派閥の裏金事件を受け、自民党は今日、公明党と政治資金規正法の改正に向けた実務者協議を行いました。両党はこれまでも実務者協議を行ってきましたが、公明党が自民党に対し独自の案を示すよう強く要望。これを受け、自民党は昨日、公民権停止などの罰則を含む政治家の責任強化や外部監査の強化などを柱とした独自案を取りまとめました。しかし公明党は、議員本人に対する厳罰化やパーティー券を購入した人の公開基準の引き下げ、いわゆる政策活動費の使い道の公開を義務付けるなど、より踏み込んだ案を提示。大型連休後に本格化する与野党協議に向け調整を急ぎたい考えです。こうした中、参議院では予算委員会の集中審議が行われ、野党側は裏金事件のほか、議員辞職願を出した自民党の宮沢博行氏の任命責任について岸田総理を質しました。
それではまずは裏金問題など、政治と金の問題、その法改正をどうするのかなど追及している場面を聞いていきたいと思います。立憲民主党の蓮舫議員と岸田総理とのやり取りです。
火の玉となって国民の信頼回復に取り組むと言っておられましたよね。でも2選挙区では国民の審判から逃げて不戦敗と結果としてなってしまった。でこれ森山総務会長も政権与党、国民与党として政党として補選で信を問うべきだったと発言してるんですよ。これ火の玉ってもう燃え尽きちゃったのかしら。
岸田文雄内閣総理大臣。
いえ、燃え尽きてはおりません。今信頼回復に向けての取り組み、これは道半ばであると認識をしています。引き続き、信頼回復に向けて先頭に立って取り組まなければならない、これは当然であります。この党のガバナンス改革もちろんでありますし、今国会においても政治資金規正法の改正をはじめ、この制度面での改正、法改正を伴う改正、これを実現しなければならない、こうした議論が進んでいます。自民党も今国会においてこの法改正を実現すると申し上げています。こうした取り組みを進めていくことに向けて先頭に立って努力を続けていかなければならない、このように考えております。
国民の怒りを買ったのは裏金ももちろんなんですけれどもね、国会の政倫審で覚えてない、記憶にないを繰り返す自民党の政治家の姿、結局処分されるのは秘書とか会計責任者の事務方という事態に呆れてるんですよ。で、改革に私たちは全面協力します。で、私たちは最大の再発防止策は議員も会計責任者とともに罪に問われる連座制の導入と考えてるんですが、総理の認識いかがでしょうか。
岸田文雄内閣総理大臣。
はい、国会における制度面の改革、政治資金規正法をはじめとする法改正の議論については、その自民党としても議論を行い、そして昨日方向性について党としての考え方を取りまとめました。その中の一つとして、やはり責任の厳格化という観点から、この一定の場合会計責任者のみならず、この議員本人の責任も明らかにしていかなければならないという観点、大変重要なポイントだとして、確認書の提出をはじめ、この部分について法改正のについての自民党の考え方を取りまとめた次第であります。責任の厳格化ということについては自民党も強い問題意識を持ち、具体的な対策を講じていきたいと考えています。
委員長。
蓮舫さん、
はい、自民党案を見ると確認書の提出で政治団体の代表たる国会議員に責任を課して、で公民権停止の罰則規定も設けるとあるんですね。ちょっと確認しますが、議員が連座で罪に問われる前提は会計責任者が処罰されることが前提ですか。
岸田文雄内閣総理大臣。
議員が、会計責任者から、収支報告書等の説明を受けて、それが適切であるということを確認した場合に、確認書を提出するという内容になっております。すなわち、会計責任者が適切に収支報告書を出しているかどうか、これを議員自身が、すなわちその団体の代表である議員本人がしっかり確認することを怠った場合には、この議員本人の責任が問われる、それを確認書の提出という形で具体的に担保しようという内容になっております。
いや、答えていません。
すいません、
罰則なんです。
すいません、
ま、会計責任
まだ指名しておりません。
はい、
蓮舫さん、
会計責任者が収支報告書の不記載、虚偽記載で処罰された場合、代表者が確認事項の確認をしないで確認書を交付したときは、代表者に刑罰を科する、2段階になってるんです。前提は会計責任者の処罰ですね。
はい、岸田文雄内閣総理大臣。
はい、今、文書を確認しましたが、会計責任者が収支報告書の不記載、虚偽記載で処罰された場合、代表者が確認事項の確認をしないで確認書を交付したときは、はい、代表者に、刑罰を科する、こういう内容になっております。
立憲民主党蓮舫議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。自民党案ってすごく分かりづらいんですが、まずは会計責任者が処罰される状況になって、ようやく政治家というものも処罰の対象になる、こういった構えになってるんですね、
はい。
これがいわゆる連座制として問われるものなんですけど、ただし単なる連座制ではないんです。ものすごく穴のある連座制なんですね。でどういうのかというと、会計責任者が不記載で処罰された上で、代表者つまり政治家が確認事項の確認をしないまま確認書を交付したときには罰せられるということになってるんですね。そんな時に確認事項って何ぞやと、
はい、
確認事項のチェックリストによって、うんうんうん、よしって確認したとします。で OK って確認書を出しました、はい、でもその確認漏れがあった時はどうなのか、それはヒューマンエラーということになりますよね、
はい。
でそれから確認事項にとって確認したんだけど、会計責任者が虚偽の記載をしていたことに気づかなかった場合、
うんうん、
これまたヒューマンエラーか、あるいは意図的なエラーなのか分かりませんが、そうしたのこともアウトですね。あるいは2人が共謀して確認事項には照らし合わせるような形で確認はするよって確認書は出すんだけれども、それ自体がどこに穴があるのか分かった上でやられていた場合、これはどうなのかっていうこと、これも宙吊りの状況ですね、
はい。
などなど、とにかく穴っていうのは目の前にあるので、これで改定と言えるのか改正と言えるのか、そんなやり取りですね、
はい。
でさらに蓮舫議員は二階氏や新藤大臣など、他の大臣などの他の幹部などのケースを踏まえた上で岸田総理とやり取りをしています。
これ政策活動費、二階さんに5年で50億、批判高まりましたよ。でもこれ、先送りですね。でかつ企業団体献金、2022年、自民党は 24.5 億受けています。私たちは廃止を言ってますが、これ、自民党案では検討項目にも入っていない、慎重すぎる、しかも、公開になじまないと、例外扱いにしてます。もういろんなものを先送りしてるんですけど、私、許せないのは、政治資金の隠蔽問題です。付け替え、茂木幹事長は10年で3億2240万円の政治資金を交換基準の緩い政治団体に付け替え、95から 7% に透明度を下げました。茂木派事務総長の新藤大臣も10年で2億6000万円政治資金を公開基準の緩いその他政治団体に付け替えて、使い道を隠蔽、使い道は99から 9.8% まで低下。新藤大臣、答弁では逆切れされて、なんか私怒られたんですけども、ね、自分の発言が正しいんだったら帳簿公開しなさいって言ったら帳簿は公開しない。本当にダブルスタンダードです。これね、透明性を徹底するというんだったら、総理、これこそ先送りしないでやりませんか。
岸田文雄内閣総理大臣。
はい、ご指摘の点についても、党の政治資金規正法改正の方向性の中に、国会議員関係政治団体と関係の深い後援会等の政治団体の透明性等についてのあり方、これも課題であると これ明記をしております。まずはこの政治資金規正法において今回の事案に対して直接再発防止として必要とされるものについて改正を行う、これは当然のことであります。
はい、蓮舫議員はさらに政策活動費、これについて自民党が触れてない、先送りにしている、この点について岸田総理を追及していました。続いて立憲民主党杉尾秀哉議員、別の観点から岸田総理とやり取りをしています。
安倍派の裏金作りのもともとは森元総理の時から始まっていること、これは本会議でも紹介しましたけれども、下村元文科大臣のですね、のものとされる音声データの中にもありますし、さまざまな証言を突き合わせれば、森元総理がキーマンであるということは、これは間違いないんですよ。私は本会議で、その電話によるですね、事情聴取、時間にして3分から5分程度、ご機嫌伺いのようなものだったと、こういうふうにですね、報道されてるんですけれども、それに対して答えてませんね。時間何分でしたか。ご機嫌伺いじゃなかったんですか。
岸田文雄内閣総理大臣。
報道、しかもこれは伝聞としてのこの発言等が流れている、こういったことは承知しておりますが、この私自身これ中身を明らかにしないという前提のもとに、実効性を高めるために中身を明らかにすることはしないという前提のもとに聞き取りを行いました。聞き取りの中身は国民の関心事をしっかり踏まえた上で質問を行いました。決してご機嫌伺いなどというものではないということは申し上げておきます。
杉尾君。
現代ビジネスにこういう報道があります。森総理がですね、周辺に行った事情聴取、それは何だ、何もないよ、岸田総理から電話がかかってきて、派閥のキックバック戻しのことで知っていることはありますかと、関係していますかというので、私は関係ないと答えたくらいだ。そうですよね。検察の捜査も終わっているので関係ありませんよね、と岸田総理が言って、あとはご機嫌伺いのような話だったと、こういうふうに言ってるんです。これは一つの報道ですから、いやいいです、一つの報道です。記録の話、今、後ろで出てますけれども、岡田幹事長が我が党のおとといに、記録はありますかと聞いたら、記録はありませんって言いました。記録も取ってなかったんですね。
岸田文雄内閣総理大臣。
はい、これはそもそも、聞き取りの実効性を高める、より率直な意見を伺うという判断から、これについて、内容、等を明らかにしない、これを前提として聞き取りを行いました。記録については残してありません。
はい、杉尾君。
そんな調査なんてありませんよ。しかも総理はメモを取るのが得意だったんじゃないんですか。岸田メモどこ行ったんですか。いつもかざしてたあのメモはどこに行ったんですか。持ってなかったんですか、その時には。
岸田文雄内閣総理大臣。
記録については今申した通りであります。
立憲民主党杉尾秀哉議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。はい、森元総理についての聞き取りに関して記録がない、そして数分間でご機嫌伺いのようだったという報道が出ているわけですね。それについて具体的に聞いてるんですけれども、聞き取りの実効性を高めるために内容を明らかにしないということを前提に聞き取っていると岸田さんは言っているわけです。で、岸田さんのこの言い分というのも結構おかしいところがありまして、まず実効性高められてないんですよね。だって何も取れ高ないというか、何も情報出てきてないんですから。で、しかもその実効性を高めるために必要なのは証拠を残す、要は証言の記録を取るということなんですけど、岸田さんメモも取っていない。で、近くに秘書官とかそうした人を一緒に聞かせて内容を聞き取るということもやっていない。これはどうなのか、国会で引き続き追及がありますので後ほど紹介したいと思います。 TBS Radio 荻上チキセッション。 TBS Radio 905-954。それでは最新のニュースをお送りするデイリーニュースセッション、引き続き今日の国会参議院予算委員会の音声を聞いていただきたいと思います。今日は裏金問題と、それから様々な法律、それから政策についての質問が飛び交っているんですが、
はい、
立憲民主党の田島麻衣子議員からはマイナンバーカード、それからマイナンバー保険証、はい、この保険証の義務化になっていくんじゃないかと、こういった点について岸田総理とやり取りが行われていました。
マイナ保険証について伺いたいと思います。先日医療機関に対する通報制度というのをデジタル大臣の名前で河野太郎大臣がですね、自民党の皆さんだけに対して配布をしているということなんですが、総理に対して伺いたいと思います。これは国としての対応であるという理解で正しいですか。
岸田文雄内閣総理大臣。
政府としてもこのマイナ保険証の利用促進、これ大きな課題と受け止めており、関係者と連携しながら利用促進進めているわけでありますが、本年4月からは原則としてすべての医療機関と薬局においてカードリーダーを設置し、患者から求めがあった場合にはこの保険証で資格確認を行うことを義務付けているところで、ことを義務付けられているわけであります。政府のこうした取り組みは、デジタル庁ホームページで周知しているところでありますが、ご質問の文書、これ、河野大臣がこうした政府の取り組みを紹介するため配布したものであると承知をしております。よって、政府の見解として合致しております。これ一議員としても大臣としてもこれ不適切なものではないと考えております。
田島さん、
はい、昨日の記者会見でこの河野大臣はですね、衆議院議員河野太郎として出したというふうに記者会見述べてますが、今総理大臣のお答えからですね、これは政府としての対応であるという答弁をいただきました。私自身も驚きましたけれども、はい、これがですね、適切であるという理由、これお答えいただけますか。
岸田文雄内閣総理大臣。
先ほど言ったように私としてはその文書が一議員としても一大臣としてもこれ内容に問題がないと申し上げたところであります。これ先ほど言いました政府の考え方取り組み、これ広く知っていただくという趣旨であれば、こうした文書の配布についてこれは不適切なものではないと考えております。
田島さん、
はい、広く知っていただくための制度ではないと思いますよ総理。これはきちんと病院がもしマイナ保険証を使えない病院があるとしたら通報してくださいというふうに書いてあるんですよ。ご連絡くださいというふうに書いてあるんですよ。知っていただくものではないですよ。このご連絡くださいという通報制度、なぜ適切なんですか。
先ほども触れましたが、昨年4月から原則として、すべての医療機関と薬局においてカードリーダーを設置し、患者から求めがあった場合には、マイナ保険証で資格確認を行うことが義務付けられています。こういった政府の取り組みと、今回の河野大臣のこの文書の内容、これは決して矛盾するものではないと。政府の見解として合致していたしますので、一議員としても、あるいは一大臣としても、これは不適切であるとは考えていないと申し上げております。
でこのマイナ保険証を導入をこれまでやってきているんですね。利用率というのは 5.47% なんです。総理に伺いたいと思います。先日ですね、厚労大臣の方からもありましたが、総理の見解として伺いたいんですが、利用率にかかわらずですね、このマイナ保険証について現行保険証を廃止するおつもりですか。
マイナ保険証については、これは我が国が医療 DX を進める上で大変重要なこの基盤でとなります。患者本人の健康医療情報に基づくより良い医療の実現のために必要であると考えています。その際に国民への周知広報、利用促進、これは重要でありますが、マイナ保険証への移行に際してデジタルとアナログの併用期間、これもしっかり設けて、すべての方が安心して確実に保険診療を受けていただける環境整備に政府としては取り組んでいきたいと考えます。
田島さん。
答えてないですよ。利用率にかかわらず廃止されるんですか。
はい、委
員長。岸田文雄内閣総理大臣。
政府として明らかにしているスケジュールに基づいて、このマイナ保険証の導入を進めてまいります。そのための環境整備に全力で取り組みます。
立憲民主党田島麻衣子議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。マイナンバーカードについてはマイナ保険証、これを医療機関に対して義務化を進めているところで、その義務を果たしていない医療機関などに対しては通報と言われるような、電話で連絡をする制度というのができるというのがこれが一つですね、はい、でもう一つはスケジュールに沿って対応していくと述べていたんですけど、これは要は、時間が経てば基本的にはマイナ保険証がベースとなっていくと、で利用率というのはそれにはあまり関係なく、それをベースとして進めていくんだというような答弁があったということで、マイナンバーカードに対する政府の見通しというのがこういったものだということは現時点で分かっている通りですね。では続いて日本維新の会教育無償化を実現する会の片山大輔議員、岸田総理それから松本総務大臣らと政治資金制度の見直しなど、さまざまな論点にやり取りをしています。お聞きください。
私もまず昨日自民党が発表した政治資金制度の見直し案について聞きたいと思います。で見るとこれ議員に対して収支報告書の確認書の作成を義務付け、内容を確かめずに確認書を作成した場合は議員の公民権を停止するとかって言うんですけど、これ連座制に比べると本当に要件にワンクッション入ってるし、本当に責任問われにくいと、これ本当なのでいいのかと。
公職選挙法における連座制、これは議員の身分、存在そのものに関わる選挙において不正が起こった場合には、これは無条件で議員にその責任を、議員が責任を負うことになる、これが公職選挙法の基本的な、の連座制の基本的な考え方でありますが、この政治資金規正法における議員の強化を考えた場合に、この収支報告書の不備と議員の関係、これをこのしっかりとこの確定をした上でこの法律を構成することが必要である、そういったことから確認書という一つの具体的なこの方策をこの間に挟んだということであると認識をしています。
この見直し案を見ると、今後 その野党協議の課題としてこういうので出版機関紙の販売事業の透明性、それから労働組合の政治活動、政治資金の透明性とか、これを検討していくって、これ、どういう意味ですか。
この収支、すなわちどのようにお金を集めて、そしてどのようにこれを使うのか、この全体の議論を行うことが重要であると、その中でご指摘の政策活動費についても議論をしていく、こういった考え方を示したものであると認識をしております。
片山君、
今回の自民党の問題とこれ関係あるのかなと思ってですね、出版機関紙の販売とこれ赤旗のこと言ってるんですか、それからこれ労働組合とこれ立憲民主党さんのこと言ってるんですか、これ自民党の今回問題で見直しをするんじゃないですか、これ関係ないんじゃないですか。
ぜひ政党の収支はどうあるべきなのか、民主主義のコストをどのように賄っていくのか、こういった議論について自民党としてもこの議論を深めたいということを申し上げております。
片山君、
いやそれだったらその企業団体献金をどうするかだとかですね、それからそのパーティーをどうするか、これしっかり書かなきゃダメですよ。これその先週のこの茂木派を含めて5つの派閥が解散を表明したんですけど、これまで政治資金規正法ですよ、政治資金規正法に基づく政治団体としての解散の届け出、これどうなってるんですか。総務省に聞きましょうか。
総務省笠木孝則選挙部長。
通告がございましたので、公知政策研究会、指数委員会、清和政策研究会、近未来政治研究会、平成研究会について確認をいたしましたところ、昨日4月23日現在で政治団体の解散届は提出されておりません。政治資金規正法第17条におきまして、政治団体が解散したときは、その代表者及び会計責任者であった者は、解散の日から30日以内に解散の旨及び解散年月日を届け出るとともに、解散の日現在で収入支出等に関する事項を記載した収支報告書を提出しなければならないとされております。 政治団体の解散につきましては、一義的に当該団体において判断されるべきものでございまして、政治資金規正法に従って届け出等をいただくものでございます。
はい、片山君。
総理ね、この法の第17条に違反していると思いませんか、イエスかノーか。
松本剛明総務大臣。
政治団体が解散をしたときというのは、政治団体が解散する意思決定をした日、またはそれを表明した日ではなく、政治団体が解散したときであるというふうにご理解いただきたいと思います。
片山君。
そうするとね、まだ解散してないということにもなっちゃうんですよ。
これは実務の問題であります。各党とも、各派閥とも、それぞれ事情はさまざまですが、今まで使っていた事務所の契約の解約ですとか、そのさまざまな清算等を進めながら、実務を進めていく、こういうことになります。それが完了したところで、手続きは終わります。いずれにせよ、実態はもうかつての派閥、お金やポストと絡んだ、このいわゆる派閥というものは存在しないと考えています。
日本維新の会片山大輔議員の質問と、政府とのやり取り聞いていただきました。はあって思いながら聞いたのがまず1点目ね。今回の自民党の、法律改正案、見直し案、その中に野党とこういったことを協議するというのが書かれていて、出版機関紙の販売事業の透明化、労働組合の政治活動、政治資金の透明性、これらを検討していくというふうに言っていると。で、片山さんはこれって赤旗のこととか、それから立憲民主党の組合との関係とか、そうしたことを盛り込んでるってことですか、これって今回の自民党の裏金問題と関係ないもので入れてますよねってことを入れて、いや幅広く議論しようと思ってるんですということを岸田さんが言ってるので、だったら最初はパーティーでしょっていう、そうしたやり取り、その通りだなと思うやり取りでした。で、もう一つは、各派閥が解散したって言ってるけれども、今のところ総務省に解散届は出されてませんよと。で、これどういうことですかっていうと、松本総務大臣曰く、この解散っていうのは解散しますって表明した日を解散した日というのではなくて、政治団体が解散した時が解散した時なんだと。だから、まだ解散届を出されてないので、解散してないということになるんですね。とんちみたいなこと言ってるかもしれませんが、法的には解散してないということです。なんか今はエア解散状態。それに対して岸田総理は、いや、実務上に今準備している段階なので、派閥というのはもう存在しないのだと言ってるわけですね。ただ法的には存在するんです。さて、これがエア解散となるのか、実質解散となるのか、まだ未確定なんだという、なんかまだ解散してないんだという認識で、今後の国会を見ていくことが必要だと思います。
はい。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなど、めちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ。
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんて言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。